第40章。忠実で正しい真の友を持つことは、なんと喜ばしいことでしょう。
友情はモルモンの教えの重要な基本原則の一つです。友情には幸せをもたらす力があり、それによって人類家族を一つにしてくれます。
ジョセフ・スミスの生涯から。
1842年8月、ミズーリ州から来た当局者たちは、預言者ジョセフ・スミスの逮捕を繰り返し試みていた。預言者はもし逮捕されてミズーリ州に連行されたら殺害されるであろうことを恐れて身を隠した。8月11日、預言者は数人の誠実な家族や友人に伝言を送り、農部からさほど遠くないところにあるミシシッピ川にある島で自分と会うように告げた。その夜、エマ・スミス、ハイラム・スミス、ニューエル・ケー・ホイットニー、その他の人々が川辺に集まり、小さなボートに乗り込むと、指定された待ち合わせ場所に向かった。預言者は喜びを表しながら一人一人の手を取り、誠の友情から差し伸べられた助けと慰めに感謝した。後に預言者は家族や友人への感謝の思いを日記に細かく記しており、その一部は本章で取り上げられている。数週間後、預言者は生徒たちに宛てた手紙の結びとして、彼らに対する気持ちを次のように書いている。いつものように、私はあなた方の癒やしいしもべであり、決して離れることのない友人です。教義と誓約、128章25節。生徒たちも預言者の気持ちに応え、ジョセフを自分たちの預言者であるだけでなく友であると思っていた。ジョセフ・スミスの親しい友人であり秘書であったベンジャミン・F・ジョンソンは次のように回想している。預言者ジョセフ、友としての彼は誠実で寛容で気高く誠実な人でした。仲間としての彼は社交面で素晴らしい才能に恵まれた人でした。優しく寛大で笑うのが好きでした。気晴らしに時々友人とレスリングに興じていました。それ以上に好んだのが、相手と床に座って足を合わせ棒を握って競う力比べでした。ただし好敵手に巡り合うことはありませんでした。冗談や半字へ絵を使って語句を表現することも好きで、対句で韻を踏んだりすることもよくありました。しかしそれよりも自分の好きな歌を歌ってくれるようにリクエストすることの方が多くありました。とても愛想がよく、時に愉快な人でしたが、尊大になったり行き過ぎた言動を取ったりすることは決してありませんでした。ジョセフ・スミスは人付き合いがよく、優しい心の持ち主だった。ある青年はこう回想している。それはジョセフの家での出来事でした。数人で柵に腰掛けていると、家にいたジョセフが出てきて私たちに話しかけました。ほどなくある人がやってきて、町から少し離れたところに住む貧しい兄弟が前の晩に家を焼かれてしまったと告げました。誰もがその人への同情を口にしました。ジョセフはポケットに手を入れて5ドルを取り出すと、こう言いました。この兄弟を気の毒に思う気持ちを私は5ドルで表します。皆さんはどのくらい気の毒に思っていますか？友に対して大きな愛を抱いていたゆえに、一部の友による裏切りはジョセフ・スミスにとって特に耐え難いものであったことだろう。農部では信頼を寄せていた友人たちが預言者に背を向けた。しかし多くの友は預言者の誠実さに応えて、自分たちも最後まで彼に誠実だった。そのような友の一人が十二使徒定員会の会員であり、イリノイ州カーセージでジョセフとハイラム・スミス、ジョン・テイラーと共に投獄されたウィラード・リチャーズである。拘留されていた時、兄弟たちは1階の官房からより快適な2階の寝室に移るのを許された。その後、殉教する少し前に 寝室の隣にある鉄格子のついた看棒の方が安全だろうと看守が提案した。ジョセフは医業を営んでいたために友人たちから先生と呼ばれていたリチャーズ長老に尋ねた。もし私たちが看棒に入るとしたら一緒に行ってくれますか。すると先生は言った。ジョセフ兄弟、私はあなたに頼まれて一緒に川を渡ったのではありません。頼まれて一緒にカーセージに来たのでも、頼まれて一緒に監獄に入ったのでもありません。その私が今あなたを見捨てると思いますか。私がすることを申し上げましょう。もしあなたが反逆罪のために絞首刑を宣告されるなら、私が代わりに刑を受けましょう。そうすればあなたは釈放されます。ジョセフは言った。そんなことをしてはいけません。しかし先生は言った。私はそうします。
ジョセフ・スミスの教え。真の友は互いの悲しみを和らげ合い、逆境の時でも誠実であり続ける。
1842年8月11日、身を隠していた自分のもとを訪れてくれた家族や友人について、ジョセフ・スミスは次のように書いている。清らかで聖なる友と会えるのはなんと素晴らしく喜ばしいことでしょう。彼らは誠実で正しく真実であり、決して落胆することがありません。その膝は健やかでよろめくことがなく、主を待ち望みます。そして敵の激しい怒りが私に注がれた日に必要なものを与えてくれました。11日火曜日の夜、ゼラヘムラとノーブーの間の沼地、湿地の入り口の島で、誠実で友情あふれる人々と会った時、なんと嬉しい気持ちを覚えたことでしょう。その夜、愛するエマの手を取った時、言い尽くせない喜びと歓喜で胸がいっぱいになりました。私の妻であり、実に若い頃から連れ添い、最愛の人であるエマ。その時々に私たちが経験するよう求められてきた数々の出来事。ロークと骨折り、悲しみと苦しみ、そして喜びと慰めについて少し静かに考えた時、様々な思いが込み上げてきました。それらは私たちの道の至るところに置かれて、私たちの祝福となってきました。おお、その時さまざまな思いが混ざり合って心にあふれ出てきたのです。そして再びエマがここにいるのです。ひるむことなく確固として、揺らぐことなく変わることのない愛するエマ。次に私の手を取ったのは優しい兄のハイラム兄弟でした。私は心の中で思いました。ハイラム兄弟、あなたはなんと忠実な心を持っていることでしょう。おう、私を心にかけてきてくれたことへの報いとして、永遠のエホバが永遠の祝福を冠としてあなたの頭に授けてくださいますように。おう、私たちはなんと多くの悲しみを共にしてきたことでしょう。そして再び、私たちは容赦なく虐げる者たちの手に落ちています。ハイラム、あなたの名は主の律法の書に記されるでしょう。後に来る人々が見て、あなたの行いに習えるようにするためです。私は心の中で言いました。ニューエル系ホイットニー兄弟も言います。私たちが一緒に歩んできた道の途中で、悲しみの光景をどれほど多く目にしてきたことでしょう。その上、またも悲しみを共にするために、私たちは再会するのです。あなたは苦しんでいる人の子らが全く安心して信頼できる誠実な友です。永遠なるお方の祝福が彼の頭にも冠として授けられますように。その心はなんと温かいことでしょう。ほとんどの人から追い出され憎まれてきた者の幸いをどれほど心配してくれていることでしょう。ホイットニー兄弟、私の霊と心をあなたに結びつけている絆がどれほど強いものかをあなたは気づいていません。あの神聖な夜のことについて詳しく述べるつもりはありません。あの夜のことは常しえに忘れないでしょう。 しかし忠実な人々の名をここに記しておきたいと思います。彼らは繁栄の時に出会った友であり、この逆境の中でもかつて以上に親しい友です。私が仕える神を愛し、私が広める真理を愛し、私がこの上なく温かな思いと否定することのできない熱意を持って胸の内に慈しんでいる徳高い聖なる教義を愛する人々です。もう一度友達に会って、彼らのために精一杯働き、彼らに慰めを与えたいと思っています。私が生きている間は彼らが友に困ることはないでしょう。私の心が彼らを愛し、私の手が彼らのために働くからです。私を愛し、私のために骨を折って働いてくれる友に絶えず忠実であり続けるからです。私が感謝の思いを持たないことがあるでしょうか。決してありません。そのようなことを神はお許しになりません。1842年8月23日、預言者は次のように続けている。友である少数の忠実な人々の徳と優れた特質と人格について考えていると、さまざまな思いがよみがえってきます。私は今彼らのことを主の律法の書に記しています。この15年という長い歳月にわたって危機に瀕した時、常に私の傍らに立っていてくれた人々です。例えば高齢の愛する兄弟ジョセフ・ナイト・シニア。彼は私が主の技を起こし、末日聖徒イエス・キリスト教会の元湯を据える技に着手して働いていた時、必要なものを最初に与えてくれた一人でした。15年間忠実で真実で公正で模範的で徳高く優しく、決して右にも左にもそれていくことがありませんでした。見よ、彼は義にかなった人です。全能の神がこの老人の日を長くしてくださいますように。おお神よ、もし御心であるならば、彼の震え苦しみ衰えている肉体が更新されて絶えず活力が与えられますように。そしてシオンの子らは一人でも残っている限り、ジョセフ・ナイト・シニアについてこう言うでしょう。この人はイスラエルの忠実な人物であったと。したがって彼の名は決して忘れ去られることがないでしょう。現在生きている少数の忠実な人々を思い起こす一方で、亡くなった忠実な友も大勢おり、私は彼らのことも思い起こします。彼らからたくさんの優しい行い、すなわち不正愛や兄弟愛あふれる行いを受けてきました。そしてこれまでミズーリ州の人々に追い回されてきた中で経験した多くの光景が思い起こされます。私は多くの人々を死よりも強い愛を持って愛してきました。彼らに忠実であり続けてきました。そして神から息を止めるように求められるまで彼らに忠実であり続けようと決意しています。
友情は憎しみや誤解を追い払い、人類家族を一つにする。
私は相手がどのような人であるかは気にしません。もしその人が私の友であり真の友であるなら、私はその人の友であって救いの福音を説き、良い助言を与え、困難から抜け出せるよう助けます。友情はモルモンの教えの重要な基本原則の一つです。世界を大きく変革し啓発し、戦争や争いを鎮め、人を友や兄弟とするためのものです。友情は鉄に鉄を溶接する鍛冶屋のセオドア・ターリー兄弟のようです。友情には幸せをもたらす力があり、それによって人類家族を一つにしてくれます。知性のある人が誠意を感じる友情は愛から生じるものであり、そのような愛は徳から生まれます。そして光がエホバの一部であるのと同じように、そのような徳は宗教の一部となります。ですから イエスはこう言っておられるのです。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。ヨハネ15章13節。預言者ジョセフ・スミスと数名の同僚がミズーリ州リバティの監獄に拘留されていた1839年の春、預言者は教会員宛にこう書いている。昨晩何通かの手紙を受け取りました。一通はエマから、一通はドン・シー・スミス、ジョセフの弟から、一通はエドワード・パートリッジ・ビショップからで、どれも優しさと慰めの気持ちがこもったものでした。その内容に私たちはとても喜びました。長い間頼りがなかったので、手紙を読んだ時、それはそよ風のように私たちの心を活気づけてくれました。しかしその喜びは、貧しくひどい傷を負わされた生徒たちの苦しみのゆえに、悲しみの入り混じったものとなりました。私たちの心の咳が切れて、目が涙の泉となったことは言うまでもありません。しかし理由も原因もなく牢の壁に囲まれた経験のない人には、友の声がどれほど心よいものであるかはほとんどわからないでしょう。どのような形で、どのような人から示されたものであろうと、一つの友情の印があらゆる思いやりの気持ちを呼び起こすのです。そしてそれは瞬時に過去のすべてのことをよみがえらせ、稲妻のように熱烈に現在を捉え、虎のように猛烈に未来をつかもうとします。思いを前へ後ろへ、一つのことから別のことへと転じさせて、ついにはあらゆる敵意や悪意、憎しみや過去の意見の相違、誤解、不始末が希望が持つ力により勝利のうちにかき消されるのです。
神の生徒は互いにとって真の友である。
1835年8月、預言者はある教会員に宛てて次のように書いている。私たちは最初に真理を受け入れた教会のすべての家族と同様、あなたの家族のことを覚えています。あなたの失ったものや悲しみを忘れていません。私たちの最初の絆は断たれておらず、私たちはあなたと共に邪悪な仕打ちと善なる行い、悲しみと喜びを経験しています。私たちの和合一致は死よりも強く、決して分断されることがないと信じています。預言者は1836年1月にカートランドで出席した祝宴について次のように述べている。ニューエル系ホイットニービショップのところで行われた豪華な祝宴に出席しました。この祝宴は神の恩子の位に従うものでした。救い主の教えに従い、足や目の不自由な人が招かれました。ルカ14章12節から13節参照。大勢の人が集まり、食事の前にシオンの歌を何曲か歌いました。将来生徒たちの頭に注がれるであろう喜びを前もって味わうことができ、私たちは嬉しく思いました。生徒たちはやがてシオンの山に集まり、いつまでも親しく交わり、天のすべての祝福を享受するでしょう。そしてその時には、私たちを苦しめる者も恐れさせる者もいないでしょう。1839年、プレゼンディア・ハンティントン・ビューエル姉妹はリバティの監獄に拘留されていたジョセフ・スミスを訪れようとしたが、看守に追い返されてしまった。後に預言者はビューエル姉妹に次のように書いている。おう、友と会うことは私たちにとってなんと大きな喜びでしょう。あなたと言葉を交わす特権を与えられていたとしたら、私は心に喜びを得ていたでしょう。しかし私たちは暴政に支配されています。私が真の友であることをご主人とあなたに知ってほしいと思います。5ヶ月間牢の壁に囲まれてきた後に、以前からの友の顔を見ることがもたらす言いようのない喜びは言葉では言い尽くせません。私の心はかつてなかったほどに感じやすくなっているようです。 教会員の苦悩について考えるとき、絶えず心が痛みます。おう、彼らと共にいることができたなら、彼らに安らぎと慰めを与えるためなら、私は骨折りや苦難をいといません。もう一度、生徒たちの中で声を上げるという祝福を得たいのです。彼らを教えるために、心を神に注ぎ出すことでしょう。多くの教会員は、この世の財産をほとんど持たずに、イリノイ州農部に来ていた。預言者は彼らに対してこう教えている。私たちの中にいる、苦しんでいる人を思いやる気持ちを育まなければなりません。もし人々がその精神を育む場所、苦しんでいる人の胸に油とブドウ酒を注ぐ場所が地上にあるとするならば、それはこの地です。ここではその精神がはっきりと現れています。到着した時には誰も知っている人がおらず、苦しんでいる人でも進んで必要なものを与えてくれる兄弟や友を見出すことができるのです。もしこの世で苦しみを受けなければならないのであれば、周囲の至るところに兄弟や友を見出せる場所にいられることは、最も大いなる祝福の一つであると思います。預言者のいとこであるジョージ・A・スミスは次のように回想している。会話の終わりに、ジョセフは両腕で私を抱きしめてこう言いました。ジョージ・A、私は自分の命と同じようにあなたを愛しています。私は深く感動して言葉が出てきませんでした。
研究とレッスンのための提案。
この章を研究する際、またはレッスンの準備をする際に、以下の質問について深く考える。ジョセフ・スミスがエマ・スミス、ハイラム・スミス、ニューエル・K・ホイットニー、ジョセフ・ナイト・シニアについて認めている特質について考えてください。困難な状況に置かれていたときに、彼らの友情がジョセフにとって非常に大きな慰めとなったのはなぜだと思いますか？逆境に直面したとき、あなたは友人からどのように支えられてきましたか？また、試練を受けている人を支えるために、あなたはどのようなことができるでしょうか？本章の逸話は、そのほとんどが困難な状況に置かれているときに、誠の友情が発揮する価値について述べられています。ベンジャミン・F・ジョンソンが平和な時にジョセフ・スミスが見せていた親しみ深い態度について語っています。この記述からどのようなことが学べるでしょうか。共に笑ったり遊んだりする時間を取るとき、友情や家族関係にどのような益がもたらされるでしょうか。ジョセフ・スミスが友情はモルモンの教えの重要な基本原則の一つであると言っているのはなぜだと思いますか。人々が互いを友として見る上で、回復された福音はどのような助けとなるでしょうか。すべての人に友情を持つことについて、歴代の大官長はどのような模範を示してきたでしょうか。友情はどのような点で鉄に鉄を溶接することと似ているでしょうか。預言者の勧告に従うために、具体的にどのようなことができるでしょうか。良いサマリア人の模範に従うためにどのようなことができるでしょうか。関連聖句、サムエル記上18章1節、箴言17章17節、第二ニーファイ1章30節、モーサヤ18章8節から10節、アルマ17章2節、教義と聖約84章77節、88章133節。